ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。さて、6月に入りまして、ジメジメしてきていますね。押し入れの中がちょっとずつ嫌な匂いを発してきていますのでそろそろですね。あ、この時期に私はクリーニング、冬物一気に出すんですけれども、もうそろそろクリーニング出してしまわないとやばいことになってくるなと思っています。そしてそんな梅雨明けが待ち遠しくなるような、京都のお祭りといえば祇園祭りですね。なんで梅雨明けにうまい具合にね、祇園祭りがあるのかって、本当、そういうね、お祭りなんでしょうけどね、もともとこうジメジメした、雰囲気をこう払ってっていう。今日はこの祇園祭りに関するゲストにお越しいただいております。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日はゲストに祇園祭りゴミゼロ大作戦実行委員会の真鍋拓司君にお越しいただきました。
よろしくお願いします。
真鍋君、コメンテーターにいないと思ったらゲストだったんですね。
そうです
そうですね、今日の、ゲストは祇園祭りゴミゼロ大作戦実行委員会なんですけれども、実は京都 NPO センターもこの構成委員に入ってますので、はい、今日はちょっと
そうなんですよ
やりづらいというか
京都 NPO センターの2人では
い進めてなので大げさな並走だったんですかっていうような反応は私していきませんので、よろしくお願いします、
そうですね、
はい、ただ、4年目となる祇園祭ゴミゼロ大作戦、
はい、
広まってきたのはいいんですけれども、割とこれ京都市がやってるんじゃないかっていう市民の皆様のね、
はい、
イメージが濃いんじゃないかと思うんですけれども、
そうですね、結構なん、地域なの、なんていうんですか、回覧だ、はい、展示 の、
そうですそうです、ね、もう町内会全部の掲示板 に
貼られて
たりとか、られます。
あと地下鉄、
地下鉄、
ね、なんかこう公共の場に出過ぎて、京都市が主催なんかなみたいな、
そうですそうです、
ね、思われがちなんですが、京都市さんも関わってくださっているんですが、
はい、
他にも環境系の NPO だったりとか、
はいはい、
うちの、はい、京都 NPO センターもそうなんですけど、はい、京都の環境事業協同組合さんとか、
はい、ゴミを集めてくださってるところの、はいはい、
とか露天商さんとか、
あ、そんなところも、
はい、
って私知ってますよちゃんとそうなんですよね、この露天商さんの組合が協力していただけたっていうのがすごく大きかったんですよね、
はい、そうです、
はい
はい、協力いただけなかったら、もうできなかったんじゃないか
っていう、ちょっとちゃんとしっかりとこのゴミゼロ大作戦の概要をお伝えすると、主にやるのは宵山ですよね。
そうですね、
はい、
15、16日
の宵山に、はい、ゴミをゼロにする、ゴミを拾う活動ではなくてですね、
はい、出るゴミをなくそうっていうところ、
そもそものね、
はい、そもそも、
はい、だから露天商で出すような、使い捨ての、
はい、
容器
をリユース食器、何度も洗って使えるものに変えて、今まで出てた、ゴミをこう減らしていこうっていうような活動になってます、
合わせてね、よく最近ほらこうゴミ袋を持って、こうなんていうんですかね、
拾い
集めてる人たちね、必ずゴミ祇園祭りで 、見かけますけれども、ね、あれはゴミを拾ってるのはなぜですかね。
やっぱこうやる前 祇園祭ごみゼロ大作戦やる前ってすごいこう、うん、産卵ごみがひどくって、うんうん、よく言われたのがあの上見ると提灯とか
綺麗だけど
綺麗でで真ん中見ると人の頭でたくさんで、うん、下見るとゴミの山みたいな、
ね、でも確実にね減っていますからね、
う
ん、
そうですね、
その産卵ゴミが、はい、あとこうなんか、中央道路の中央にある、うん、あれ構造体っていうんですか、なん分離体っていうんですかね、はいはい、あそこに本当にね、うん、ゴミが多かったのがなくなってきてますものね、うん、
ボランティアの方の活躍あってこそですね。
どうですか、こう4年目ということで、はい、何か今までと違った動きとかはあるんですか。
そうですね、うん、祇園祭この、ゴミゼロ大作戦っていう名前なんですけど、うん、これなんで祇園祭でやってるのかって言ったら、うんうん、日本三大祭りすごい大きい、はい、いっぱい人が来る祭りで、はい、そのゴミを減らすこの活動ができたら、
はい、
どんなお祭りとかイベントでも、うん、できるんじゃないかっていうので、はい、これがこう日本全国世界に広がっていけたらなっていうところでやってきたんですが、はい、うん、なんと大阪の天神祭りで、
そうなんですよ、
ゴミゼロ大作戦をされるということ
大阪 に,
大阪に
お隣の大阪に広がっていきましたね、
はい
はい、私大阪出身だから実はね、はい、祇園祭りより天神さんの方がね、
うん、馴染みが
身近、ただ子供の時天神さんはテレビで見るもんやって親から教えられてて、はい、行ったらか行ったらな あそこ行ったら迷子になるからって言われて、でもやっぱりね、そうだな、京都の祇園祭り、うん、なんかね、アイデンティティの量がもしかしたらちょっと大阪の方が濃ゆいかもしれない、うん、天神祭りに対する
確かに、
うん、
うん、濃いですよね、
うん、そこでゴミゼロが、
うんね、受け入れられた、まあそうですね、っていうのが大きいですよね、
うんうん、去年ね実はその天神祭り の,、はい、
の
人委員会の人が、
う
ん、京都の祇園、うん、祭りゴミゼロ大作戦に
関わってそこで、うん、学んでというか、うん、じゃあこれを、展示祭りではどういうふうに、うん、工夫して、うん、やっていったらいいんだっていうのをこう、うんうん、実際入っていただいてで、うん、持ち帰って、
うん、
実際にこうされることになったっていうこと
で、ね、
はい、
これね京都大阪でこう、うん、どんどん広まっていくと、はい、本当にここ外国人の方たくさん来ますからね、
はい、そうです、
世界にも広がっていきやすいですよね、
近い将来でいうと東京オリンピックパラリンピック
なんか、ね、あ、そこ狙ってますかあ、なるほど、
見据えた活動にもなってきますね。
どうなんですかね、1年目2年目3年目でリユース食器のリターン率っていうのは増えてきてるんですか。はい、
そうですね、1年目、うん、やっぱりこう、ね、周知がなかなかできてなくって、うん、こう一緒にゴミとして捨てられてたみたいな、
あれ悲しかった ねゴミ袋の中に入ってるって思ったら悲しかったね。
こうそれをこうゴミ袋の中から
こう拾い集めていくやつね。
もうね、もう、結構この時期が来たねみたいな声もいただくぐらい浸透してきて、リユース食器のこう存在もそうですし、うん、実際のこうリターン率みたいなのかもこう上がってきてます、
うん、ということは1年目私と一緒にゴミ袋の中からカップを拾い集めたボランティアの皆さん皆さん の, 頑張りは報われていま す, ますそうやっぱりね、そういった成果ももちろんなんですけれども、うん、目に見えるとか、はい、数値で測れる成果ももちろんなんですけど、うん、私がこのゴミゼロ大作戦見た時に一番のねこうなんていうのかな違いっていうのがボランティアさんのね、はい、関わり方に、
うん、
ねちょっと目を見張るところがあるなって毎年思ってるんですけど、真鍋くんはこのボランティアの部分でボランティアさんのコーディネートの部分で主に関わってるんですよ ね,
うすね、はい、
うん、どんなお仕事を。
基本的にはもう、うん、ボランティア一般のボランティアさんからこう、うん、申し込み活動 したいですっていう方のお申し込みを受けて、
うん、
実際にその、この時間に何人、はい、どこに配置して何をやってもらうかみたいなところを
やるんですよね。
やってます。
2000人分ね。
はい、約2000人膨大なデータを
ねえ、これ本当に大変だと思うんですけれども、ちょっとあのこの大変さの部分とですね、それでもやっぱりこうボランティアさんのその活動によって変わってきた部分、うん、それからボランティアさん自身がこのゴミゼロ大作戦を通してどう変わったのかみたいなところを後半に深く聞いていきたいと思います。
お願いします。
はい、ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。どうぞ。今日のゲストは祇園祭ゴミゼロ大作戦実行委員より、真鍋拓司君にお越しいただいております。では後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
真鍋拓司君っていうのなんか新鮮ですね
呼ばれたことない
ね。はい、じゃあ後半はですね、祇園祭ゴミゼロ大作戦の、ボランティアの話を聞いていきたいと思いますけれども、
はい、
やっぱり2000人のボランティアが関わってるってね、うん、すごくこう
なかなか
ね見ることはないですよね、
うん、ないです。
それこそね、うん、あ、京都マラソンとかもそれぐらいの
そうですね、とかもああいう、うん、なんだろう、こう行政とかがこうやってるとか、うんうん、なんか
それこそね、オリンピックとか ね、うん、
ね、
あの国体とかね、
はい、イメージです
よね、うん、そのレベルですよね、はい、あ、そうそう、去年ですね、
はい、
あのゴミを出しに行ったらって、これゴミ関連の話じゃないんですけど、普通にね、
うん、
朝ゴミを捨てに、そうそう、家で捨てに行ったらね、お向かいのおっちゃんが、うん、なんとあのゴミゼロ大作戦の T シャツ、ボランティア T シャツ着てたんですよね
部屋着として
そう、部屋着として、でこれ1年目のやつやって言って、うん、1年目から関わってるっていうことが、その、まあ、お向かいのおっちゃんのこう誇りに、ね、うん、なってるみたいで、うん、で本当はそういう、こうボランティアに一切関わらなかっただろう人なのに、
うん、
はい、そのこう T シャツを着て、うん、今でもね着ているっていうのが、うん、2000人のボランティアが関わるってこういうことなんやなと思って、うん、真鍋くん、街で出会ったこととかありますか、 T シャツ着てる人
さすがに街で見ることは
あ、そうね、ないだろうけどね、
うん、あ、でも、
うん、
たまたまなんですけど、うんうん、あの自転車で自転車こいでたら、うんうん、あのベランダに干してあった
ほらねほらね、だってね、あの2000人が3年ということは6000人関わって、うん、延べね、うん、6000人が関わってくれてるっていうことなので
ね、
ね、
なんか目についたんですよ、なんかチラチラっていうので、
うんうんうん、
ね、でもなんか、あ、仲間がいるみたいな、
ね、そうだよね青い T シャツを着ているのが一般のボランティアさん、うん、で赤い T シャツを着ているのが
ボランティアリーダー、
リーダーさん、これどう違うんですかね。
ボランティアリーダーの方がこう、うん、コアスタッフみたいな感じで、うんうん、あの、まあ、当日は現場 そのボランティアさんをこう、うん、統括するというか、
うん、
あのまとめるそのボランティアさんのリーダーになる人たちが、うん、そのエンジ色の、赤い の、うんうん、T シャツを着て活動しています、
うん、
まあ現場監督みたいな、
うん、それが各テントに、
そうですね、
ね、
はい、
いてということですね。結構ね、学生さんのね、うん、ボランティアリーダーの方が、
はい、多いですね、
ね、こう祇園祭りを通してこう成長していく姿を間近で見てて真鍋くんとかどう思ってるんですか。
うわ、なんかキラキラしてるとか、ね、あの頼もしいとか、
うん、
ね、あのこうなんだろう、普段のこう学校、大学で見る学生とは全然違う姿で、
うん、
ね、もう本当に責任感を持って、
うん、
あのやってる姿ってすごいこうなんか頼もしく見えます
ね、しかもこう、うん、ボランティアに来てくださる方は、うん、あの普通の大人の方とか、
うん、
ま、企業で、
そうですね、
ね、来てくださる方とか、うん、いろいろな方がいる中で、うん、そのボランティアさんの、
うん、
アフターケアとか、
そうです、何か、ね、うん、起こった時にその対応とか、うん、臨機応変な、
そうですね、うん、気持ちよくボランティアしていただくためのね、
うん、そう
なんです、配慮とかもね、うん、リーダーに求められてきますもんね、はい、なんか イベントならではのこう高揚感っていうのもあって、うん、終わった時のあのリーダーたちのこう充実した顔っていうのがね、うん、いつもこう、ね、目につきますけど ね、うん、何かこう心に残るエピソードとかありましたか？
去年は僕はそのボランティアリーダーたちと、うん、あの現場に出て、
うん、
実際にこうその立場で活動したんですけど、うん、
はい、
大学生のボランティアリーダーたちがこう、はい、なんていうの、もう必死なんですよ。
そうですよね。
もう必死に2日間こう、うん、通して、もう朝から夜中まで、うん、もう丸2日活動した後にの、うん、あ終わったみんなありがとう、
ね、
みたいな。
あ、そうだね。あの終わった後の団結感ね。
そうそう、
うん、いいね。
なんかこのやっぱしんどいはしんどい、肉体的にもなんですけど、
うん、
あでもやっぱりこの子たちにもなんかこう残るものがちゃんとあったみたいだなっていうので、こうやってよかったなっていう気持ちになりましたね。
そんな感じで、あの祇園祭り行く人はぜひですね、あの赤い T シャツ着た子たちの頑張りにもあのぜひ注目してください、
はい、
そしてそしてあの青い T シャツを着ている一般のボランティアの方たちも、これいろんなあの立場で参加してくださってますよね。
本当にいろんな立場で、
はい、企業で参加してくださる方もやっぱり増えてますよね、
はい、
うん、
もう多いところは100人とか、
うん、
もう、はい、あの企業の CSR みたいなところで、
うん、
あの祇園祭ごみゼロ大作戦あの、うん、ご参加いただく、ね、方もありますし、うん、
はい、
あのシニアの方も、
はいはい、
もちろんね、あの、
うん、
あります。
何気にね、うん、シニアの方が英語とかも喋れてすごいおーって頼りになる時ありますよね。
あります。
あーって見直したりね、うんうん、あとはま、高校生も中にいたりとか、
う
ん、はい、
そうですね、高校生も、うん、あとは家族でとか、
あ、いやー素敵、
うん、素敵、うん、
何その家族。
ね、
なんか羨ましいよ。
2日間あるうちの1日はボランティアとして家族で祇園祭りに行って、2日目あの、うん、もう1日の方で、うん、あの家族で楽しんでみたいな参加の仕方をされてる方も、
いや羨ましいっす、
うん、
いいです ね、
うん、
高校生以上がボランティアに参加できるんですかね。
そうです、中学生以下は不可とさせて、うん、安全面のところから、
じゃあそうやってね、中学生以下の、うん、子どもたちから、
はい、
高校生になったらあれできるんだしたいって思ってもらえるようなね、
うん、
感じになっていたらいいですね、
はい、実際にこう、うん、ボランティアとしてこう来てくださる方から、うん、あの去年見て楽しそうとか、うん、かっこよかったとか、
やっぱりね、
うんうん、あの私もあの次はあっちの立場に行きたいと思って、うん、今年応募しました、うん、みたいな嬉しい言葉も聞けたり、
それすごいですね、うん、次はあの T シャツを私が着たいって思ってもらえるね、
うん、はい、
このモデルができているっていうのはいいですよね、うん、
はい、
でそれが2000人っていう規模で毎年増えていくので、
うん、はい、
これあのボランティアに関わる、ボランティアに参加するっていうハードルを、
うん、
まあ、下げた、
そうですね、
っていうこともね、
うん、
祇園祭りのごみゼロ大作戦の成果として言えますよね。
言えますね、
うん、
やっぱこうボランティアという言葉とかはよく聞いてたけど、うん、いざ自分がするってなったら、うん、え、どうやってやるのとか、
うん、
私なんかがやっていいのとか、
うん、
なんか、うん、そういった思いもあったっていうね、あると思うんですけど、うん、これをきっかけに、
うん、
あ、ボランティアってこんなに楽しいんだとか、
うんうん、
こんなに気軽に参加できるものなんだっていうような、うん、あの感想を持っていただくことによって、
うん、
ね、どんどんこう京都の街でそんな人たちがいろいろ増え、いっぱい増えていくので、
うん、
ね、別の方向、あのゴミゼロ以外のところでも何か活動を始めたみたいな、
うん、話が ね、あればね、
うん、
あ、そういう続編の話、あ、もしある方お寄せください、京都 NPO センターまで。
そんなお話お待ちしております。
お待ちしております。でもね、なかなかにあの、まあ、4年も経つと人気になってきて、
うん、はい、
この時間帯特にね、あの夜のこう、はい、目立つ時間帯になってくると日が落ちてきて、
はいはい、
あのボランティアさんの希望が殺到していると聞いているんですけれども。
今ちょうど苦労をしているところなんですが、そこでやっぱりこう、ね、うん、まあ、自分に置き換えてみたらもう分かるんですけど、うん、もう活動したい時間帯ってやっぱり集中するんですよ、うんうん、まあ、活動しても8時夜の7時8時ぐらいまでかな、うん、その後は
ちょっとね祇園祭りを見て、
うん、そう楽しみたいなとか、うんうん、あと例えば、こう今年が土日で開催されるので、う
ん、あ、土曜日はねいいけど、うん、日曜日はちょっとね、
うん、とかもあったりするので、うんうん、やっぱりこう集中するところとなかなか集まってくれ
ない、ボランティアが集まらないところと
あるんです。
特にやっぱりこう露店がね終わった後の、
う
ん、
そうですね、
一番体力を使うところ、うん、
でしかも日の目を見ないところ
ところはなかなか集まりづらいですね。
はい、
まあそこのあたりが、
まあ、少し
もう少しね、
う
ん、来年とか ね、
う
ん、
ね、
23時から24時のところで、うん、
はい、
ボランティアさん積極的に協力していただけたらなと、
は
い、
まあ、もう24時までってなるので
終電がね、
終電がね
これやっぱり終電がないとなると、
はい、もう地元の方とかね、
とかね、うん、でもそんな地元の人にばっかりねご協力をお願いするわけにもいかないから、うんうん、よくね災害と、ね、一緒にするわけにはいかないんですけれども、うん、こう重油の、まあ、タンカーがね、
はい、
重油を流出させた事故とかの時は、うん、近くのお寺がね、
はい、 お寺を、
はい、お寺を開放して宿泊先にしたとかっていうのもあるんですけれども、うん、京都は割と街中にお寺があるのでね、
ポコポコありますので、
こんな、ね、ね、宿泊先の協力などをしていただけたら
嬉しいですね。
嬉しいですね、うん、それだけじゃなくなんか普通にね、うん、今日1日だけうち泊まっていいよみたいな、ね、うん、お申し出もいいですよ ね、 ね、うん、はい、ということでそろそろ終わりに近づいてきましたが、
はい、
はい、真鍋くん最後にお伝えしたいことはないですか？
そうですね、まあ、うん、結構こう、まあ、知名度もおかげさまで上がってきてはいるんですが、うん、まだね、はい、よくわからないみたいな人もいると思うので、うん、祇園祭りの、宵山15日16日開催中、鉾町一帯で、はい、ゴミをなくそうということで、リユース食器、を使って、ゴミが出ないようにしたり拾い歩きをする活動をしていますので、
はい、
ぜひご来場される方は、うん、ご協力お願いしますっていうのと、
はい、いや、プラスチックのカップを使ったら必ず、はい、テントのところに戻す、
はい、
はい、返していくっていうことですね、はいはい、あとは？
あとは、うん、来年私は次は運営側でっていう方お待ちしております
そうね、今年のボランティア募集はね、うん、もう締め切ったので、
う
ん
う
ん、
ね、そうですね、
はい、ということで、今年の祇園祭りゴミゼロ大作戦の、まあ、奮闘とですね、これからのボランティアの、広がりの期待を今日はお伺いしました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は、地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。また、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968、 0120-191-968 まで。